世の中全部種にしよう、種ラジ。一週間お疲れ様でした。
お聞きいただいた皆さんありがとうございました。
週に一度の句読点、暮らしと放送を振り返る種眼鏡のコーナーです。今週の1週間を振り返ってまいります。まずは暮らしの1週間から、あなたもご自身の1週間を思い出しながら聞いてくださいということで、もう12月中旬、師走真っ只中というところですが、オレンジはですね、はい、ローソン100に来ましたよ。
コンビニエンスストアのお話ですか、それ。
そうです。ローソン100知ってます？
そう、いや、実のところやっぱりコンビニエンスストアってこう近所のところにしか意外と行かなかったりするので、
やっぱりね、そうですよね、うん、
そうそう、行ってないブランドは実のところ。でもあれでしょ、なんか100円で野菜とか売ってたりするんだよね、確か。
そうなんです。結構な量のものが100円で売っていて、でも一般的なそのローソンと同じラインナップみたいなもの、お菓子とかね、プライベートブランドとかはそういうのも置いておきつつみたいな感じで、100均とローソンが合体した、うん、でもまあローソン の普通のお店に比べると、まあ品数はそんなに多くはないっていう感じのところなんですけど。
今回初めて行ったってことですか、まさか。
まあ初めてじゃないですけどね、正直に言えば久々に行ったんですけど、やっぱり改めてローソン100っていいなって、これが一番近所にあってくれたらどれだけ僕の生活は助かることだろうっていうね、ちょっと思いましたね。
何買ったの？
ローソン100ではパンと、
パンって何？パン？菓子パン？何？
メンチカツパンとかですかね。メンチカツパンとか、
はいはい、いいですね。はい。
あとは、納豆、キムチ、メカブかな。あとは、野菜ジュースみたいなものと、ドデカミンを買いましたね、確か。
なんか、あ、まあでもあれですね、なんかちょっと一人暮らし感が漂いますよね。
一人暮らしじゃないんですけど、一人暮らし感を漂うラインナップをなんか揃ってますね。なんかまあいつものそのセブンイレブンのプライベートブランドはやっぱり美味しくて、まあそこそこは値段はしますけど、それとこうバランスを取る感じで買ってきましたね、うん、
はいはい。そうか、僕は最近スーパーばっかり行ってるからな。
スーパーは何ていうブランドですか？
まあライフ。
あ、ライフ。
ミラベルってところ、
ね、うちもライフ近いな、うん、あ、ミラベルか。
サミットはね、あるんだけど、サミットとは言ってないかな、最近。
それは何が違うんですか、ちなみに。
いや、やっぱりね、違うんすよ。これ、もう、じゃあ、分かった。これだけのスーパーの会話をまた作りますけど、本当に、うん、いや、本当だから、もう一度スーパーの女とか見てもらいたいですよ。
はいはいはい、はい。
戦略が全然違うし、積み方も違うし、うん、あと値段もね、うん、だんだん俺、やっぱこの、何？コロナ禍において、
はいはい、
一つ得たスキルとしては、
うん、
スーパーの価格の変動とその違い、
うんうんうんうん、
このスーパーは、野菜が安い、ここのスーパーは肉が安い、ここのスーパーはプライベートブランドがあるからお菓子系が安いとか、そういうのがやっぱ違いがあるんですよ。あとね、業務用スーパーも近くに実はありまして、
お、結構便利ですね、やっぱいいとこだな、
うん、そう、選択肢があるんですけど、そういう感じをやってるんで、なかなかコンビニはもう本当に時々恋するデザートを買う時ぐらいかな、行くのは。それぐらいしか行かないですね。
大体ありますもんね、確か。コンビニあるもんはスーパーにありますもんね。
やっぱね、価格全然違うよ。まあ、まともに買っちゃうとね、コンビニで生活用品買うとね、う
ん。なるほど。ポンさん、暮らしの一週間いかがでしたか？はい、まあ、ポンさんも多分スーパー行ってるんでしょうけど、はい。
スーパーには行きまくってますけどね。うん、また本編でも話したいと思うんですけど、今週はちょっと結構歩きまして。
お、
先日はね、これだけど、このね、歩きましてた時に、
うん。
2万歩って今言おうと思ってたんだけど。
おお、すごい。え、1日に？
1 日にね。
すごい。
もう足の付け根の軸が取れそうですけど、2万歩ってどうなんだろうね。歩っていう言い方。
2万歩って言いたいってこと？
いやいやいやいや。なんかほら、え、歩数っすかみたいな、なんか、EXIT がなんか、蹴り入れてきそうな感じしない？歩数って言うと。
なんでそんな歩数が嫌いな EXIT がいるんですか、世の中に。
いや、なんか、 歩数ってなんかちょっとダサい感じしない？万歩計前提みたいな。
え、メートルとど？
なんか距離の方が。ヤードってこと？
うん。
いやいや、なんかスマホで計測すると歩数が出てくるんですよ。歩数でね。2万歩とかさ。
うん、
だけど、なんかその歩数基準ってなんかちょっと、イギリスの人とか歩数なのかな？
まあ人類は、まあでもまあ歩数、そうっすね。難しいっすよね。
ね、日本人と歩幅も違うしさ。
そうそうそう。
なんか、まあ、そもそもこの万歩計という概念自体が世界にあるのかもよくわかりませんけど、
うんうん、
まあ、2万歩歩きましてもヘトヘトになりましたよ、本当に。二駅、三駅歩くみたいな。一日に。
いいですね。いいですね。
はい、うん。そんな感じでしたんで、まあ、その話はまたいつかします。
健康的には8000歩がいいらしいですね、一日に。
何決まってんのその歩数
が。あ、らしいですよ。そういう研究で。歩きすぎても良くないんですって。
それこそ距離で言えよな。8000歩じゃなくてな。
まあ、その、人間のその、なんていうの、動きの数なんじゃないですか。やっぱ筋肉的な動きの数というと、歩数という、あと、幅というよりは歩数なんじゃないですかね。
いや、わかりました。ありがとうございます。
はい。ということで、続いて番組の聞きどころ付け足し、ツッコミ添えていく番組の一週間でございます。順番に行ってまいりましょう。まずは種枕ですね。今回は動くガンダムね、富野さんはなんか説明書いてました。そういう動くガンダムの話であるとか、ドコモのアハモの話、あとはなんだこれ、家で聴き好きな音楽をヘビーローテンションする方法などなど、いろんな話題について、語らせていただきました。続きまして、種助ですね。今回は映画アウェイ、ネットフリックス世界征服の野望、戦車戦闘争、あとはイベントでね、東京ドキュメンタリー映画祭2020などなど紹介させていただきました。続きまして、週刊ドラマ型ですね。今回はあの子の夢を見たんです、竹内涼真の殺球、リモラブなど妄想ですね、を扱ったようなドラマを中心に妄想をいろいろと膨らませてみました。続きまして、イベントリポートですね。今回はポンさんが俳優尾形健とその時代という展示に行ってきたお話をしていただきました。続きまして、野良犬散歩、今回はポンさんがそのね、俳優尾形健とその時代の展示が行われた美術館の近くの縦穴式住居がいっぱい並んでいるね、公園に行った、そこを散歩したお話をしていただきました。最後、30分読書ですね。今回は大谷明さんのババヤガの夜監督編と、村田沙耶香さんコンビニ人間の30分読書編、そしてポンさんの方からは、幸せな牛乳でしたっけね、を3分読書紹介していただきましたが、1週間振り返って付け足し、聞きどころなどいかがでしょうか、ポンさん。
そうですね、どうですか、アハも言いました。
アハもどっかで行ったな。
おうおう、何、そう、どこ
聞かれたんですよ。はい、アハもいいのかなって。
ああ、はいはい、あ、わかり、ありそう、ありそう。
うん。それ で、まあ、うん、あれは、その、なんて言うんだろう、既存のサービスではなくて、なんかまあ、格安スマホみたいなのに、この主要ブランドの名前つけてやってるだけだぜ、みたいな話をした記憶がありますよ。誰に話したんだ、これ。この話誰にしたんだろう、わかんないけど、はい、しましたしました。
それでお得だって言ったの？
いやいや、そんなお得なもんでもないし、別になんか格安スマホと同じじゃないみたいなことを言ったような気がしますね。
あ、じゃあちょっとネガティブなトーンで。
そうですね、そうですね、あはーみたいな感じはなかったですね。ただその個人的にはその後に発表された KDDI のサービスとかを見て、はい、まだドコモの方が良心的なんだなっていうのはちょっと思っちゃいましたけどね。
そうね、ちょっと思い切れなかった感じはしますよね。
うん、
そうですか。僕は全然言いませんでした、ハモはね。それ僕はね、はい、種助ですけど、ブックデザイン、はい、2019-2020行きましたね。
ああ、すごいな。はいはいはいはい。
はい。まあちょっと、まあなんか、これはちょっと別、まあ簡潔に喋りますけど、まあ良かったんですけど、うん、なんか展示ってもうちょっと工夫できるよなっていう気がちょっとしましたよね。なんかね、久々に見て。
もうすごかった。まあ、そんなことでしたっけ？
手袋、 印刷博物館、
一
般だったっけな、うん、で、手袋つけるのよ、なんか。
ああ、印刷物ですかね。
古くはスチュワーデス物語の片平渚のようになんですけれど。
古くは
まあ、本を触るからってことなんですけど、うんうん、大変でしたよ、それ、
ね。確かガイドラインでそう決まってんじゃなかったかな。触るものについてはなんか、
手袋なり、そういうことね。
消毒なりしなきゃ、はいはいはい。
うん。まあ、なんていうのを切ったりしましたかね。
僕はそうですね、はい、紹介した映画が大体近くでやってないので、なかなか行きにくいなって思いました。
うん。
大体、新宿とかね、渋谷が多かったりする。あとは、お台場とか、
ね。近くとかだね。まだ、電車には、電車乗らないようにしてるってこと？
なるべくですね。そうですね。ただ、最近ね、自転車で行ってもね、もう、乾燥がひどくって、辛いので、なんか、おっくいなってことですね。距離があるといいよね。はい、あとは、そうだなぁ、イベントリポート。なんかやっぱり前も、うん、この話かもしれないですけど、俳優さんね、で展示するっていう話なんで、どういう俳優さんで展示するか、この前はなんか役所広司ぐらいしか出てこなかったですけど、なんか自分のね、例えば何その美術館とかの、館長だったとかキュレーターだと想定すると、なんか地元で探してって、あ、こんな俳優さんいるのねみたいな、それを探してそこと時代を結びつけてその作品を展示するとか、なんか僕前に考えたのは、なんか音楽の美術館みたいなのやれたらいいと思ったんですよ。その時ミュージカムって言ったの、うん、ミュージアムとミュージックをかけてミュージカムって言ってたんですけど、なんかそのアルバムとか単位とか、もしくはそのミュージシャンさん自身の今までのなんかインタビュー記事とかをなんか展示する形にして、でその場所その場所でヘッドフォンつけてその時々の音楽とかを歌詞を見ながら聴けたりとか、なんかすげえ高音響な場所でその音楽を堪能できたりとか、なんかそういうの専用のなんかものができたらいいなとか考えてたんですけど、
堤恭平とかやりそうだけどね、
やってほしいですけどね。ただ堤恭平クラスになっちゃうとなんかすげえでかい話になっちゃうんで、結構なキャパシティのとこ抑えなきゃいけないかなと思うんですけど、もっとなんかマイナーなミュージシャンとか、もしくは今の俳優バージョンとかでね、映像とかすごい、いろいろと見れる環境とかあったらいいなとか思うと、もっとなんか
テレビの、
うん、もっと広がっていいの
やメンタリーとかだとね、
うん、
そうそうそうそうだよね、
そうそうそう思いましたね。
うん、
他はどうですか、
ポンさん。
はい。はい、
妄想の話は、
うん、
ドラマ語りですよね、
うん。
なんかこう、ちょっともうちょっとさ、妄想を聞きたい人がいたなっていう気がするんで、うんうん、なんかね、作品作りましょうみたいな話に最終的になりましたんで、
うん、
オレンジさん、ポンの、
うん、
変態的なところをもっとアピールしていける。だから、俺たちが出すと、みんなも変態で出しやすくなると思うんで、うん、そういうことは、こう、やるといいんじゃないのって思いましたけどね。
なんか、そういう、こう、尖ったのもやりたいですし、なんか聞いてる側が、これは現実なのか虚構なのかよくわからない、片方完全にラリっちゃったんじゃないかみたいな感じのやつもちょっと聞かせたいですよね。本当にラリってるのか、狂って、演技で狂ってるのかっていうのを、はい、その境目みたいなのをちょっとチャレンジしたいなと思いました、
ね。ああ、脚本じゃなくて、もう演技の方の話まで言ってるのね、今ね。
そうそう、脚本上でもですよ、もちろん。脚本上もちゃんとスクリプトを用意されてるんだけど、はい、それが聞いてる側には本当にこの人をここを持ってるんじゃないか。その種ラジの二人としての演技みたいなのもね、ちょっとやってみたいな。
まあまあ、
ちょ
っとまあ本当に思ってるんですけどね、きっと。
いやいや、脚本ですからね。片方が思ってる、片方の思想的なものが反映されたようなものがちょっとできたらいいなと思ってるんで。
はい。
ちょっと頑張ってみましょうということ。他大丈夫ですか？なんか。
どうですか？そちらは。
いや、もう次に進もうかなと思ったんですけど、そうだな。はい、ポンさんの、まあ、野良犬散歩については、今回は、まあ、以前までと、またタイプを変えて、もうすでに場所が分かってるというか、縦穴式住居があって、入り口にゴリラがある横浜のね、その展示会場の近くの公園というところ、そこから、分かった状態で語る散歩みたいな感じだったの。そこって、ちなみにどういう違いがあったりとかってあるんですか？
どういう違い？
語ってる上で
とは、
ポンさん語る上で、なんか、表現として変え、はい、意識的に変えた部分とかってあるんですか？
いやいや、もうすいません、もう、いつも切羽詰まってやってるんで、全然そういうのないんですけど。
うん、
ただ、あれだよね、うん、その、俺はさ、あまりにも馴染みがないから、
うんうん、
そういう場所の話をしたけど、知ってる人はピンとくるのか、
うんうん、
あとまあ話だけ聞いて検索、まあ万が一したくなった人がいれば探せたのかとかね、うん、ちょっとそのわかんないです、うんうん。僕だから調べてないです、あえて。全く。
ああ、どういう公園なのか未だにわからない。
記憶の中に留めているものだけで話をしているので、うんうんうん、嘘か本当かもちょっとわかんないところも実はあるんですけどね。
なるほど。その状態で、まあ、語ったっていうところで。じゃあまあ、普段とそんなに変わらないって感じですかね。普段もあんま調べたりしてない
ですもんね。心持ちはね。
うん、うん、うん。
まあまあ、うん、そう、この件に関してはね。
うん、うん、うん、はい。あ、いいと思います。そういう、それ、だって野良犬は調べないから、それがいいかなと思います。はい。ということで、はい、種ラジはですね、ポッドキャストやノートなどでほぼ毎日配信しております。音声でこぼれた情報はテキストで補足もしております。気が向いたらお好きなサービスでの登録、フォローをお願いいたします。また、あなたが気になっている種の話、番組の感想もお待ちしております。公式サイトのお便りフォームから送ってください。それでは、種ラジ、今週の一曲でございます。オレンジの方から、ベルマインズさんのハイライトシーンという曲でございます。今年の7月くらいかな、リリースは。久々に、うん、来週に、音楽ライブに行くんですね。ツーマンで、ハスノマシュータフィルっていうのと、ボノボという、二組の僕大好きな、まあ、ミュージシャンたちの、ライブがあるんですけど、それのオープニングアクトをベルマインズさんっていうのは務めるらしくて、かなり若い方ですね。何です、予習というか、せっかく一緒にライブやるんだから聴いてみようかなと思ったらめちゃくちゃ良くって、このハイライトシーンという曲自体はなんか夏っぽい爽やかな感じですけど、最近リリースされた、11月かな、リリースされた、2023という曲もすごく良かったので、よかったら聴いてみてください。この3人組なんですけど、作詞作曲ができる、まあ、ボーカリストでもある方が2人と、あとベースのトリオということで、なんだっけな、学生時代にバンプ・オブ・チキンかなんかのコンピーバンドをやって、結構、まあ、50万再生とかかな、注目を集めてた方らしくて、うん、声もすごくいいので、かつその曲もね、どんどんどんどん作れる2人がいるということなので、さらなる楽曲の広がり含めてすごく楽しみなバンドでございます。今週の曲はベルマインツで、ハイライトシーン。はい、はい、では種メガネは以上でございます。今週も1週間ありがとうございました。お相手はオレンジと、
みんな風邪ひかないようにね、ポンでした。
種ラジ、また。